民宿町です。昨日ですね、離任式が終わって、まあこれまでの活動とかを振り返ってみようかなと思ったので、今回はそういう回です。どこから話しましょう。私が、今塾を立ち上げるのは、千葉県の成田市というところです。で、成田市は比較的周りの市町村と比べて、空港があるので、経済的には潤っている市なのかなと思います。だから子どもたちの学習環境としては、結構整備されてるし、タブレットもね、 iPad が採用されていて非常に使いやすいです。じゃあ、そんなね、成田市で、私がどのように、そうだな、学校と関わってきたのか簡単にお話ししていこうかなと思います。振り返ると、そうだな、大学ぐらいから話しましょうか。大学はね、群馬県の大学だったんですけど、建築学部に所属していました。その頃は、住宅メーカーに入ったりとか、設計をやったりとかっていうことを、未来の仕事として想像してたんですけど、だらだらね、大学生活をバイトしながら過ごして、結局不動産の世界に入ったんですよ。で、不動産の世界は結構厳しくって、先輩がとかいう意味じゃないです。なんか業界として厳しくって、売り上げを上げることとか、やっぱりそのノルマを達成することとかっていうのがすっごくストレスだったんですよ。で、そんなにね、長く持たずに辞めてしまって、じゃあ次はってなると、売り上げとかそういうノルマとかがね、きつかったんで、そういうのがない公務員にしよう。で、どうせだったらより面白いもの、クリエイティブな公務員がいいなと思って、じゃあ学校の先生かな。ただ、これは自分の近しい人とかがね、結構学校関係の人が多かったっていうのも影響してると思います。ただし、教員免許を持ってなかったんで、通信制の大学に通いながら仕事をして、で教員免許取って、で講師で働いてみたいな感じですね。あの頃は大変でしたね。やっぱりその大学に通って単位取るのも、その教育系の単位は全然持ってなかったんで、普通に60単位とかね、取らなきゃいけなかったんですよ。で、それと合わせて普通に仕事もしてたんで、かなりね、きつかったですね。で、いわゆる通信なんで、どうしてもレポートの提出があるわけですよ。で、レポートも、なぜか手書き。これは多分不正防止だと思うんですけど、手書きだったんで、もうほんと検証円になるかなっていうぐらい、書きまくりましたね、レポートを。これはね、本当に大変でした。で、そんな苦労して取った教員免許を、一種まではやったんですよ、一応。で、採用されて、2校務めましたね。それは、学校名とかね、ホームページに載ってるんで、そちら見ていただければと思うんですけど、いやー、どっちもね、なかなかいい学校でしたよ。面白くって。大変なことありましたよ、もちろん。生徒指導のこととかね、どこの学校でも付きまとってくることなんで、ただ、一緒に働いた先生方とかは、本当に恵まれて、私結構ほら、好き勝手やるタイプなんですよ。大体想像つきますよね。独立しようとかって考える人って、ほぼほぼ自分の思い通りになんかやりたいって思う人ばっかりじゃないですか。だから、学年主任であったりとか、先輩方には、本当になんかもうよくしていただいて、好きにやらせてもらって、学校に対する不満とかだからあんまりないんですよ、正直。もちろんね、その大変だった年とかもあるんですけど、 この10年働いて退職してみて、二度と働きたいなとは全然思わなくって、むしろ、まあ、学校現場とはこれからもしっかり関わっていきたいなっていう思いの方が圧倒的に強いです。うん。まあこの1年間で、いろんなね、地域の先生方とも交流が持てたし、自分が学ぶ機会みたいなのもたくさん持てたし、うん、だから教職の良さみたいなものはむしろちょっと前よりも多く感じるようになってます。うん。まあそれでもね、退職っていう選択を取ったのは好奇心が勝ったっていうのが一番強いですかね。うん。やっぱ個人事業主って魅力的です、本当に。自分の考えたことを自分の考えた通りにやってもいいっていうのは、唯一ね、あの学校でジレンマがあったとすれば、こうした方がいいのになとか、ああやってみたらこう業務削減になりそうだなって思ったことをこう自分だけじゃ実行できないっていうことです。でこれに関してはやっぱり、管理職であったりとか、まあ学校内の先生方の協力がどうしても必要になってきてしまうので、うん、そういうそのすぐにやりたいなっていう思いがあるのに、こうスピード感がどうしても持てないっていうのは組織の、まあ、良さでもありマイナス面でもありっていう感じですよね。うん。だから私はそこにちょっとマイナス面を強く感じてしまった部分はあると思います。うん。まあでもね、それでもやっぱり学校っていう職場は本当にいい職場だったし、で最後もでも授業をしに行きますみたいな全然ね、離任式とか涙も流さず、うん、冷たいって意味じゃないですよ。うん。離任式では本当に未来を語る場にしてきました。うん。だから悲しいっていう気持ちにならなかったのかなって思います。授業を続けてれば必ずどこかでね、呼んでもらえたりとか、まあ学校に行く機会もきっとあるでしょうし、うん、だからね、あんまり別れって感じもしなかったんです。まあそのうちまた授業しに行くしなぐらいの感覚でした呼んでもらえたらの話なんですけどね、それも。うん。でもまあ自分なりにいろいろ作り上げてきたものとか提案してきたものもありますし、で学校の外に出たからこそできる授業っていうのも、あると思うんです。そのあたりの話はじゃあ未来の話になってくるので、次回の放送に回していこうと思います。今日はまあここまでの話ですね。うん。じゃあ本当にこう事業相談に関してお世話になった人、これはね、ひじき漁師の、まあ、サカエルさんがまずやっぱり筆頭ですね。もう毎週のように相談に乗っていただいてました。そして、大阪は高槻のたこ焼き先生カワヒーさん、うん、独立しようって思ってから、うん、毎月のようにこう報告をしていました。うん。でその中でやっぱり学ぶことはたくさんあったし、自分で新しい発見もできたし、うん、この2人にはこう事業を作るって上でもう期間もそうですし、うん、こう信頼感もそうですし、うん、本当にお世話になったなと思います。でもちろん他にもね、たくさんいろんな方がいるんですけども、こう名前を挙げればキリがないので、まあ、今回特に付き合いが長くて、何度も何度もこう相談させていただいた方っていう意味でこの2人、共通点は、坊主頭のインテリメガネですねそういうのが好きなのかな私は。はい。非常に楽しく事業準備させてもらいましたし、これからも楽しんでいきたいなと思います。今日の放送はここまでです。次回は未来について話します。いいなと思った方はいいねやコメントお願いします。聞いてみたいと思った方はフォローしておいてください。それでは良い午後をお過ごしください。